林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。
こんにちは、ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では、さまざまな年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。今週はゲストにさくらさんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
株式会社日本一の代表取締役社長で、さくら大志さんの男塾、経営塾、効果絶大健康塾の塾長として、全く異なる3つの塾を運営し、講演、セミナー、研修会、研修旅行、執筆、経営コンサルティングを全国で行っていらっしゃいます。男塾では、保守の観点から政治、経済、軍事、国際外交、歴史、経営などの分野の鋭い論考を執筆し、塾生、会員向けにメルマガを配信するとともに、著作男塾を出版、保守言論人として活躍。効果絶大健康塾、経営塾とも、それぞれ全国に多くの塾生、ファンをお持ちです。三塾とも、情報を制する者が未来を制すの信念のもと、真実の情報を提供することにより、日本人への啓蒙活動を志していらっしゃいます。また、今春から男の中の男塾を開塾し、女人禁制の男だけに特化する直接指導塾を満を持して始める。経営者、ビジネスマンのみならず、子どもたちに対しても男の中の男、男らしい男に育てる教育を手掛け、男塾の名称にふさわしい本来の教育事業を開始。それでは林さん、お月さん、皆さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さくらさん、一言をよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。林社長と運命的な巡り合いをしてですね、1年ぶりに今日、実はお会いしたばかりなんですけど、福山ですからビンゴの出の方であるんだけど、我々は備前で、備前備中ビンゴで、昔は岡山藩だったんですけど、福山だから同じ地域の侍だと、いうことでございまして、私はですね、男塾という塾の塾長並びに、男の中の男塾の塾長、まあ、それ以外いろんなことをやっておるんですけれども、まあ、そういったことで、男というのをとことん追求して生きている、古くて新しい本来の日本人を、やっております、はい、そういう人間です。
勇ましい、
どうぞ。今日は同じ匂いを感じますね。
ありがとうございます。
今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
では早速質問に行ってもよろしいでしょうか。
はい、
はい。39歳男性からの質問です、うん、最近私の周りの30代半ばくらいの女性がこぞって婚活に勤しんでおり、私自身多くの女性の相談相手になっているのですが、私の結論から言うと、そもそも日本の婚活市場において女性はある程度結婚の準備ができている割合が高く、変なこだわりさえ捨てればあとはマッチングの精度だと思うのですが、なんか女性たちの話によると、お会いする男性のひどいこと、要は女性が結婚してもいいなと思える男子が完全に不足していると思うのです、うん、例えば自己中心的な他人を思いやる心の欠如、最低限の礼儀やマナーの欠如、最低限の清潔さの欠如、最低限のコミュニケーション能力の欠如、それは女性がいくら頑張ってもそもそも結婚できる最低限の準備ができている男子の数が少ないのでうまくいかないわと思うわけです。林さん、この課題に対して林さんならどう壮大なアプローチを考えますか。マクロな視点でお願いいたします。
なるほどね、
という質問ですね。
今日のさくらさんと林さんにぴったりのテーマです ね。
せっかくさくらさんいらっしゃってるんでね、ちょっとさくらさんの話をね、まず聞きたいですね。
わかりました。まずこういう女性の救世主として、私が男の中の男塾というのをこしらえたということですね。これは社会人コースもあれば、実は小学生中学生コース、だからやっぱり小さい時から 本物の男とはどういう男なのか、その北極星を示すということが必要だと私は思っているんです。それがまあ家庭の教育の中で完結しない、あるいは学校行ったら左翼教育で逆に男らしい男を作らない教育をしているというようなところがまあ教育の問題としてもあると思うんですけどね。まあそれはこっち置いといて、2つの視点があると思います。まずですね、男性を理想化する能力というのも実は女性としての能力なんですね。ですから、まあ、現実は確かにこの通りでしょう。じゃあこれを今ある日突然製造して男らしい男でもうこの世のナイトと呼ばれるような武士のような侍のようなですね、男を、魔法のように作り出せることはできませんから、はい、今のマーケットの中でどうするかです。でこれは選択と決断が運命であるという言い方を私はよく言ってるんですけども、人生の選択と決断なんですね。はい、どっかで選択してどっかで決断をして、その連続が実は運命というものの正体です。そしてですからこれから の決断する時 のポイントとしては、やはりまず一点は相手を変えようとするんですね。普通は相手がこういうふうになってほしい、あなたのここが嫌いだからこう直してほしい、これは無理です。でそれを全部直していくのは相手を変えるためには自分を変えるのが筋です。自分が変わった瞬間に相手は思わぬ自己変化をされます。これが僕が生きてきた人生だし、ずっと見てきたことですね。ですから彼女自身が人のせいにもしするようなこと、環境のせいにするような点があるとするならば、おそらくもう未来永劫を解決できないですね。だから答えは自分にあると。自分で理想化する能力とか、自分自身をいかに魅力的な素晴らしい女性にするか、それによって実は現れる質の高い人間が目の前に現れるような引き寄せの法則が始まります。ですから他人をどうこうするのは難しいんですけど、自分を変えるような自分のコントロールの範囲下内ですから、自分を素晴らしい女性にようなしていくこと、これが全ての解決になると思います。私は、
確かにとは言っても女性としては難しいところはありますよね。完璧なそういう女性になりたくてもなれないなっていう、
もうちょっとしたら女塾をやろうと思ってます、
ね、それもいいですね。
まあ僕はちょっと今さくらさんがおっしゃったことってもう極めて僕がいつも考えていることに近いんでね、ちょっと違う話をじゃあしますね。まあ最初はね、さくらさんと同じようなこの教育そのもの、まあ当たり前だけどね、まあ、見事に GHQ にやられてるわけですよ、ね、要は自己中心的な、ね、人間を作ったんだ、ね、それこそ日本人っていうのは利他の心で生きてる、ね、元々の民族、そういうものを、ね、いかに自己中心的にするかってことを徹底的にやったわけですよ、まあ、彼らで言うとそれこそね、まあ、オレンジ計画から始まりとことん日本を良くするための、ね、ことをやったわけなんでね、彼らは心理学は非常に優れてるんでね、だからまあそういった意味では、まあ、ここに書いてある、ね、ことが全部なくするようなことをやってたわけですよ、当たり前だけど、で、まあ、そういうことを言っても、まあ、キリがないでね、でそれこそ、今は自分自身も、学生をはじめ、いろんな形で、まあ、男の教育をやってるわけですよね。で、まあ、さっき桜さんが男塾ってのはまたもういいなと思って、僕もそう、もともと男塾はもう二十何年やっていて、ね、でまあ女性も多少いたんでね、まあ、林塾というふうにちょっと改名してね、やってた頃があって、まあ、そういった時も僕はそういうね男性を育てようという中でずっとやってきた一人の人間としてはね、まあ一つだけ大事にしてほしいのはね、今から10年はかかります教育するのは、ということは10年待てるかどうか、まずね、そのこの女性たちがね待てないじゃない、だから1個だけでも何か、いいところを見つけてあげてほしいんでね、はい、1個だけ、例えば日本人のもともと持ってる、この DNA としてね、あるものってのはね、誠とかね、義とかってあるわけですよ、だから言ったことを絶対やるとかね、そのぐらいでもいいです、まあ、あとはちょっと目をつむってと、で1個だけでも、あ、この人はもともと日本人が持っていた、特性が一つ持ってるなというようなところにフォーカスをしてもらうと、伸びる可能性があるんです、その男性そのものがね、本当に自分が、大黒柱となって主となって、でその家庭を築いていく、で間違ってもね、男性と女性の役割は違うんでね、公平性というのはもともと日本の中に当たり前のようにあって、平等社会がおかしくしてるんです、もともとね。だから男性と女性の役割は違うというふうな前提の中でね、 まあ、しっかりじゃ働いてくれるとかっていうだけでもいいです、うん、で何か一つだけ見つけてあげて、うん、そこにフォーカスをしてあげる。でそこを逆に称賛してあげるんです、うん、そうすると男性っていうのはやっぱり当てにされたりとかね、頼りにされてるっていうことに対して非常にねこの鼓舞するんです、うん、今ね女性逆の場合多い。男性を、まあ、下に見てね、うん、罵倒したりとかね、まあ、こんなことやってるようだと逆に男性は絶対伸びないです。だからそういうねところを少し自分の視点も変えていく。あと一つだけ焦点を当てて、はい、そこがある人を選ぶ、うんうん、もうない中で選ぶんだからね。それはなかなかのもんですよ。いいレベルの人間は必ず周りに女性いるから。
そうですよね。そして誰かのものなんですもんね。
あともう一つ、結婚っていうことにこだわらないことですね。
そうとは、
うん、もともとこの神道の世界でもあるようにね、もともと一人の男性をオスに対して女性っていうのはいたわけですよ。どの世界も一緒、人間世界もそうだけども、実際に動物の世界なら当たり前なんです、うん、だからそういった結婚観そのものが、うん、そもそももともと日本が持っていた結婚観では今ないんでね、その一夫一婦制そのものの考え方ももしかしてよ、もしかして変えた方がつまらん訴訟の問題にならんです。今、離婚するのはいいんだけどね、はい、結婚して離婚するのは勝手なんだけども、実際に、その離婚裁判で多くは慰謝料じゃないんだよね、養育費なんだよね、うん、養育費で揉めてるわけです、うん、こんなのってのはね普段絶対ありないんです日本では。いわゆるそういう解消がない人間といくら結婚しようと思ってもなかなか難しいですよ。だからそういう結婚観そのものも変えていくとまた違った出会いがあるんです、うん、絶対だからそういうね絶対こうじゃなきゃいけないというような考え方よりはね、少し変えてみて視点を変える、あるいはさっき言ったように、もし結婚したいんだったら焦点を一点に集中させて、ここが良ければ OK と、ね、いうような、考え方に変えてもらうとね、枠は相当広がります。っていう話を花子なんか聞いてどう思う？
いや、これからやっぱり結婚の適齢期と言われる年齢になっているんですよ、私、
うん、
ですので今のお話は本当に結婚するために選ぶ人材を選ぶ基準になるなと、それこそ北極星になるなと思いました、うんうん、ただなんか耳が痛くなりましたね。いいところを一つだけ見つけてとか言われたんですが、まあ、いいとこを見つけるんですけど結局他のとこを罵倒してるってこととか多かったし、自分が変わるよりも相手に変えても変わってもらいたいってやっぱり思っちゃって、でもまあこの考え方変えていきたいなと思いましたね、
うん、年齢もあるよ、これ30半ばって言ったからね、花子より10歳ぐらい上なんですよ、うん、だから花子ぐらいの年齢だと別にそれでいいんです。だけど10歳上になると、うん、ね、賞味期限があるでしょ。
あ、まあ確かに、
まあ、女性の場合特にね、子供を作る作らないもあるから、そうなるとやっぱり、卵の問題があったりとかね、いろんなことが出てくる、うんうん、だからそういった意味では期限が決まってるんでね、うんうん、多少やっぱ変える必要があると。はい、
林さん、大月さん、そして桜さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本、社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。ご質問はインターネットで熱血闘魂相談所と検索すると Facebook のページがヒットしますので、そちらにアクセスしていただき、メッセージボタンをクリックして質問を送ってください。ポッドキャストの他にも YouTube でも聞けるようになりました。そちらも合わせてチェックしてみてください。皆様からの質問お待ちしております。それでは次回もお楽しみに。